どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい。私ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキのブーブーと、
KTM 翔子と、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ラジオの前に今日はね、披露宴の司会のお仕事もさせていただいて、ね、
いやいい、あるんだろちゃんと、 それにまつわる話があるわけでしょ。
いや忙しいね今日はね。
何もないばや、
いやでも今日
忙しいアピールはいいですよ。
今日でもすごいしっかりした司会業でしたよね僕たち、
はい、
うまかったんじゃない今日隣で聞いてても。僕
そうだな、うまかった。今日は全然噛んでなかった。
いやちょっともう経験を重ねていくうちに、
その1個前デイジ噛んでたけどな。1個前の披露宴の司会は。
いやまあ、今日ちょっと調子いいっすね。
1日に2個、うん、
いやマジで、
あ、じゃなくて、ね、
先々週ぐらいかな。
あの正直調子いい日と調子悪い日あります。
それ、それはそれはそうよ、それはそうよ。でもね、その日のベストがベストだから。
そうそう、もうマックスはそれなんですけど、うん、調子が今日良くて、
うん、
だから今日のラジオもね、
お
1時間も爆笑をお届けできるん
で、楽しみです ね、
ですね、
思っております。
嬉しいね、
嬉しい。
もう今日噛むこともそんなになかったしね、う
ん、今日ほんと全然噛んでなかった、
うん、
しかもあの新婦のご友人代表の方がちょっと体調がね、うん、あの優れないということで、お手紙を僕代読させていただいたんですよ、
はい、
これもきっちり、しかももう自分でも自分に鳥肌立ったのが、僕の代読で新婦泣いとるんですわ。
あー、うるうるしてたね。
すごい。
いやー、今みたいなこのアッパー系の喋りじゃないですよ。もっとこうしっとりとしたね、
あ
の、
いやいいよ、分かったよ、
お気持ち伝えるような感じで。
違う、僕がね、歩夢さん噛んでる噛んでるって言うけど、まあ、比率で言ったら僕の方が噛んでますよ、はい、パーセンテージで言ったら。歩夢はしゃべる、もう噛んだ
人
もう噛んだ人
と
しゃぶる
こいつね、僕司会やってるでしょ、で司会台から下半身見えないでしょ、うん、しゃぶってるんですよ僕。
何だわそれ、何なんだわそれ、今は何アピールだば、
ね、
ずっとしゃぶってるんですよ。みんなが見えてないことをいいことに。
嬉しい。
だから比率で言ったら歩の方がものすごいしゃべるから、
これが絶好調のしゃべりだとしたら、
いやいや、大城さん、
俺のしゃぶるで盛り上がらないでくれよ、もうやめたいわけ俺は。
やめたい
まだ始まったばかりですよ。
いいですよ、もう終わりですよ、しゃぶるに剣は。
いや最近あのお仕事もありがたく頂戴しててね、調子いいんですけど、最近の仕事ですごく、まあこれ小刻みのサネさんに話したら、お前もついにこのステージに立ったかって言われる仕事があって、あのウィル・スミス主演のジェミニマンって映画がもう公開されるのかされたのかなんですよ。でどういう流れかというと、超エリート CIA スパイかな、
はい、
のジェミニマン演じる、ウィル・スミスが、
はい、
もうあまりにもこう強いから、うん、敵の組織から狙われるんだけど、
うん、
このジェミニマン、ウィル・スミスの DNA を使った若い頃のウィル・スミスが、うん、あの暗殺に行くんですよ。
お
ー、なんかターミネーターみたいな感じで。
そうそうそう、相手は自分、若い頃の自分、経験か、若さかみたいなキャッチコピーなんですよ。
はい、
それのプロモーションコマーシャルを撮るということで、
はい、
あの僕が若い、要はウィル・スミスで、うん、映画紹介の重鎮として柳拓さん、
おお、
僕と柳拓さんで経験か若さかみたいな対決コマーシャル。
どちらもウィル・スミスになりきった声をするってこと
で、なりきったというか、まあ、プロモーションコマーシャルなので、うん、果たして勝つのはどちらだ、ジェミニマンみたいなナレーション対決を2人でして、はい、うん、で RBC さんと僕が QAB で両局でこう同時にこうかけて、
うん、
っていうね、この柳拓さんのでっかい朝とコラボできるってなかなかないですよね。
柳拓のでっかい朝とコラボでき
る、柳拓のでっかい朝さんとコラボレーションさせてもらうなんて、もう
だ、僕もそうだな、お前、いや僕らもね、14、15年やってますよ、でいろんな方と共演だったりね、はい、まあ、同じステージに立ったこともありますけど、
はい、
柳拓さんに立てる、
柳拓のでっかい朝さんなんで、
違うか、あの人名前じゃないわけ。でっかい朝さん
でっかいさんだから、
でっかいさんじゃない、柳拓が名字でっかい朝がお名前、
お
いじれる、まあでもそうか、歩夢はもういじれる立場にいる、
俺全然いじれる、
ダメだよや、
タク
ダメだよ、
ちょっと
タクでいける、
タクじゃないよお前。
でね、いじるいじれんで言ったら、あと2回飲んだら生間明さんもいじれるな、
あー、プールよの人、
うん、いや海よな、ね、俺みたいなこと言うな。
だお前がいつだ、
プールよ、いや海海海だから、海海人工物じゃないんだからっていうね。嘘嘘、生駒明さん2回飲んでもいじれんけど。そうそう、いやすごいね、あの、はい、経験もさせていただいてますと、いろんな方と、うん、いいステージに立ってきたなというところですよね、
うんうん、もう柳拓さんと対等に戦えるんだと、もうすごい、おもう誇りだな。
いや誇り誇り、うん、もう自慢できる。
あ、いやいや本当の話よ、うん、だってジジババって言ったらあれだけど、もう年配の方でも分かるわけでしょ、柳拓さんって、うんうん、その人と対決してんだ、うん、今現在進行形よ。
そうよ。
あ、そうですよね、
ジミニマンよ。本当に
だから映画で言えば柳拓さんか歩かってとこに今いるわけ。
柳拓さんも映画すごい詳しいからね、
うん、お、沖縄界ではってことですね。そう、
だから僕 QAB という番組で RBC さんとはまた別の局ですけども、うんうん、チネパラっていう映画情報番組の MC をもう12年ぐらいかな、うん、やっとるんですよ、
はい、
そんなチネパラが10月で一旦お休みです、
はい、ああ残念ですが、
ね、
まあ、終了ですねぶっちゃけ。
いやいや、お休みって歌ってるんでしょ。
お休みでしょ。
いや、お休みって言いましょうって言ってる
から。また近いうちこのメンバーで復活するやつ。
やるわけないでしょ。
いや、だから予算の都合だったりいろいろあるわけでしょ。だから一旦お休み。お前ね、なんで出演者のお前がないって言って、出てない俺らがあるよって言って、
めっ
ちゃ気使ってる。
逆だろ、本当は終わりだろって言って、いやいや一旦休みだからだ、
プロデューサーさんが一旦お休みという形でご報告お願いしますっていう、もう目が、目の奥の黒目がもう何色かもわからん色してたから、もうあもうもうないなって。ただそのパッケージ自体は残しつつ、また特番として復活するかもしれない、
うん、あ、なるほどね。だからあの月一だったりっていうのが難しくなっちゃった
って ことで、レギュラーがねもうなくなってしまいました、うん、お仕事忙しいのとは裏腹に、僕ずっとレギュラーあったんですよ、なんか知らないですけど、
はいはい、
ずっと出させていただいてたんですけど、ついに今回の10月シネパラ終了でもレギュラーが火曜オリジナルだけになりました。
おお、じゃあここに集中できるわけです ね。
はい。いや今までも別に集中してたけどな。
いやいや、ほら火曜日に合わせていろいろ仕事、
合わせてないわ、
いろいろね。僕ら二人で、翔子と二人でやる時間、
合わせてない。
だこれからはもう集中して火曜オリジンアワーに力入れていくわけですね。いやいやいや、ほらありがたいね。
合わせてないですけど、そのお休みをね、そう、そういえばあの東京に先週行くって言ってきたじゃないですか、
は
い、
あ、家族でね、
はい、行ってきました、
は
い。
サプライズはどうしたのよ。
結果ね、うん、もうバタつきがすごくてですね、うん、とりあえず朝起こして、もう前日に僕と嫁で役割分担して子供たちの準備、荷物詰めて、うん、もう行ける準備だけはしてたんですよ。で子供たち起こして、じゃあ今日もう起きてと、モノレール乗ってどっか行くかと、うん、いうことで、多分ねパレットくもじに行くと長女は思ってたみたい、
はい、
よくパレットくもじに行くからね、うんうん、で、眠気まなこで行くわけですよ、うん、でモノレール楽しいねとか言って、こうどこ行くのかな今日はみたいな、で空港で降りるわけじゃないですか。であれみたいになって、飛行機見てこうっていうことで、
その間荷物はどうなってるの。
荷物はガチ旅行のサイズ。
スーツケースを持ってってる。
スーツケースはもう5人分入ってる。
あ、でも
20キロ近くあるよ。
長女はちょっと気づかないとおかしい。
いや気づいてなかったんです。で空港行って、じゃあ、長男がね、ゆいまくんが飛行機好きなんで、うん、飛行機見に行くかって、うん、見るみたいな感じで飛行機見に行こうというとこで、うん、もうなんだかんだでやっぱ時間なくて、余裕持ったつもりがね、うん、もう空港の受付のとこで、じゃあ今日どこ行くか発表します、
お、
東京に行ってディズニーランドに行きますって言ったら、うん、もう長女は
っはっ、YouTube とかでよく見るやつだ、
はいはい、そうやったーみたいになって、
ビデオ撮りたいやつ、
うん、はい、ご安心ください。全部ビデオ撮らせていただいてます。
カメラマンだからな。
はい。今回、DJI オズモポケットと、GoPro 7の方、2台ですね。持たせていただきました。
2台持ち、はい、?2 カメで行ったんだ。
2カメで。iPhone 回したら3カメで行かせていただいております。
いや、3カメだったら大したロケよ。
そうなんですよ。単純にロケ、ね、ちょっとしたロケサイズのカメラ機材を持ってい
かせていただいてます。普通1カメだからね、ロケは。
はい。まあ、嫁のスマホ回せたら、まあ、4カメで。
4カメ、もうスタジオレベルだよ。
ね、まあ、この動画については後ほど言うんですけども、まあ、わーっていいリアクション取ってくれて、実際飛行機乗って行きました。で、初日からもうね、でもね、子供、 まあ、長女はいいとしてね、小学校3年生だから、やっぱね、3歳の長男と1歳の次女。
もうダメよ。
大変だな。思ったより大変だった。昔、長女が3歳の時にディズニー連れてった時は、そんなことなかったんですよ。めちゃくちゃ抱っこ率も低かったし、今回トータル抱っこ率 80% 超えてますからね。
いやいや、そんなもんよ、本当。
いやー、抱っこ率 80% って相当、僕も嫁も腰痛くて。
置いたら置いたらっていうか、この、抱っこしなかったしなかったでぐずるからな。
ぐずって、その場に座り込む。広瀬光一のアクト3にかけられたかのように、ダンって地面に重力がドッ、ベタッ。
これはジョジョ、俺もわかる。それはわかる。
スリーフリーズっていうスタンドなんですけど、それにかけられたかのように、その場でベタンってね。
相手に重力を投げて、その人がもう、
はい、重くなって、
ああ、動かなくなっちゃうんだ。
っていう。
抱っこ、いや、抱っこダメよ、歩きなさいって言ったら、もう、ベタンって
地面もへこむぐらいの重力が
ベタンってなるからね、うん、
そうあれなもう
で初日は、まあうん日程としては翌日にディズニーだったんで、うん初日は浅草に行ってきました、
はい、
宿も浅草だったんですけども、まあ、近くにスカイツリーもあるし、うん、で上の近くの上野公園もあるし、うん、上野動物園 か、
うんうん
かまあ、子供たちと行くなら新宿とか池袋とか、うん、あの辺よりもいいかなと思って
そうです、ね
まあ、ちょっとなるべく安い宿を探して、うん、あのネットで調べてね、まあ、ホテルパックで取ったんですけどやられたなって話があってね、
はい
要はウェブ上ではツイン2個ベッドね、
うん、
で子供5人ですって設定したらじゃあこの部屋ちょっと大部屋案内しますよだったんですけど結局2部屋になりますと言ってから、だから3人で別れてくださいみたいなこと言われて急に言われてもクレームの言いようもないし泊まるしかないし疲れてるから、
うん、
ってなってだから僕と長男、うん、嫁と娘たち2人みたいな部屋割りになって、
うんうん、男と女だ
そうでも結局眠るってなったらまあまあがいいっつって長男は隣の部屋に行くわけですよで今度飽きたらまたトントントントンと隣の部屋に入ってくるんですよ
かわいい
でエレベーター開けてすぐの部屋だったから、うん、開けっぱなしにしたくなかったんですよ
あドア
全てのお客さんに見られる
うち
なので、
うんうんうん、
だからもうその都度カードキーもこの嫁側の部屋に行くとき自分のカードキー忘れんようにしたりして行ったり来たりして
そうだな、
はあ、もうどうするのどっちで寝るのって言って
お酒は飲まなかったの？
で初日はお世話になってる先輩がいまして、うん、その先輩がいろいろアテンドしてくれて、
うん、
浅草の、まあ、ちょっとお魚屋さんに行ってきて、うん、そこで、まあ、軽くねその方と僕と嫁とで晩酌しながら、
うん、
で大体ね翌日も6時にはもう舞浜の方に千葉の方に行かないといけなかったんで、はい、
ディズニーね、
はい
朝の6時に舞浜にそう
そう逆算して子供たち朝大変だから、
はい、
もう荷物の準備もねもう行くよって言ったらうんちとか言うからね、
そうだ、
まあ、逆算して6時に出て7時50分にはもう着きましょうということでユッキーさんともね、うん打ち合わせしてたんで、
うん、
でね、その初日だから部屋割り 2人部屋でしょ、
うん、
で嫁さんとエッチなしです、
はい、いいよ気持ちどうなったんだろう旅行行ってしてない どうなったんだろうっていう気持ち
キスもしてません
いいわけよだから、うん
正直はい、
うん、もうしててもいいし違うけどしててもいいし
まだまだほら帰るまでに時間あるから
あそう、ね、
まだ
初日ちなみに面白い気になるんですか
ちなみに初日はなしということ
初日は
なし、まあ、初日はね、
ま、
2泊3日、
う
ん、だっけ、
はいはい、で2日目翌日、うん、もう荷物まとめてディズニー
行くわけですよもうチャンス明日だ、
うん、でも結局乗り換えも3回ぐらいですよ浅草からね
あそうなんだ
大変ですよ、うん、その間も抱っこ率 80% 超えてますから、
うん、
で初日に比べて荷物は少ないですけれどもやっぱりこの厚着というか一応東京今16度とか、18、19、20度なんで、
はい、
上着を持ってねその上着は僕のリュックに入れるんですよ、
う
ん、移動の間地下鉄って暑いじゃないですか
暑いな
人も多いし、うん、外出たら寒い
中は暑い、
うん、そう出たら暑い寒い中入ったら暑いってもう鉄だったらいい鉄鍛えられるって感じ
あ鉄は熱いうちに言って冷まして熱していいわけもうボケはいいからポンポンくれよポンポンくれ
でディズニー行ってここでももう4カメ動画わー撮って
あ大変子供も見ながらカメラも見ながら
そう
あな
で今回持っていったアイテムのを紹介させていただき
いいよお前なんだわお前は
GoPro の
何の人か、
ね、
何の人
今日は何の人で来たの？
ネックにかけれる、首にこうかけれる、手ぶらでもいい GoPro のこの、だ僕の目線になるんですよ。
あ、首にかけてるだけで、
こちらも動画撮らせていただきまして、はい、でそこにもユッキーさんと、あとお世話になってる先輩の家族とで、うん、結局7人で、9人か9人で行ったんです
よ。あ、結構大所帯、大所帯。
前々から話してたユッキーさんのディズニー知識もこの、うん、ふんだんに出していただいて、はい、もう乗り物もハロウィンの時期であんなに人がいっぱいいる中、めちゃくちゃ人いっぱいいる中で十何個も乗れました。並ばずに。
俺ら付き合ってます。
実は
付き合ってます。
ブーブーさん、ショウコさん付き合ってます。
ね、いいな。え、何個中十何個あるの？
いや、何個あるか。
20個ぐらいじゃない？あっても。
うん、いやいやいや、でもまあほとんどメイン
のそれの半分乗れたって相当いいことよ。
やっぱそれはユッキーさんのおかげです。
だからさ、ラッキーさんだな、ほん
と。ラッキーさんです。ただね、ユッキーさんも5年前に連れてった頃と比べてやっぱお年を召してるじゃないですか。
失礼なこと言う。5年じゃあんま変わらないよ。5
年前のラストと今年のラストやっぱ顔違ってたわ。
疲れてたんだ。
いや、前日、事前の前もっての仕事の疲れもあったと思うけど。
ああ、そうよ、ユッキーさんも泣い
てる。あのユッキーさんの顔がね、何色っていう顔色してましたから、さすがに、いやいや、僕たち子供たちのフォローもしていただいて、すごい世話になってね。
だって、トータル何時間ぐらい？朝からだったらもう10時間ぐらい一緒？
10 時間、朝の、だから8時に開演なので、8時から6時、7時半ぐらいまで。で、19時、7時半ぐらいに、近くのね、エキスポランドみたいな感じで、うん、まあ、駅の近くに複合施設があるんですよ。洋服だったり食事するとこだったり、
はい、
で大体皆さんそこ行くんですよ、もう時間帯でね、うん、で居酒屋さんなんかもあって、うん、だ混んでて、うん、こっから面白い飛び切りの話。
よかったよかったよかった。
東京行ったのに沖縄料理屋さんしか空いてなくて。
ああ、そうなんだ。
沖縄料理屋行っちゃったんですよね。
え、今日お前調子いい方なの？
沖縄そばすするす、すするす。
かんだし。かんだし、これは調子いい方なんか。
すするす。
FM、那覇。Your radio station.
沖江通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖江通りに1日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と1日店長があなたのご来場お待ちしてます。
はい、すするすでございました。、はい、東京行ったのに沖縄料理屋さんでご飯食べるというね、はい、非常に面白い出来事があって、うん、で、まあ、帰ったんですよ。時間にして9時ぐらいかな、
夜の
だいたい40分ぐらいかけて、はい、宿浅草に戻って、うん、でもう次の日は帰るだけなんですよね、うん。で、まあ、その日の夜ちょっと嫁さんと晩酌。
ああ、じゃあもうこれはチャンスだ。
来ました。
でもね、子供たちねすごく楽しかったみたいで興奮してね、うん、ホテルの宿12時くらいまで寝ないんですよ。
あるな、ね、寝れって言っても寝ないんだよな。
寝ないんですよ、うん、長女なんてすごい楽しかったって言って、うん、で、うん、チビたち2人もわーわーわーわーしてベッドで飛び跳ねて、
寝れって怒るのもちょっとこのな、せっかくの旅行先でっていうのもあるしな。
だ僕はもう嫁側の部屋にいるんですよ、ビール持ってね、
うん、はい、
で僕が使ってる部屋はガラ空きですよ。
お
だからもうサインを出してるわけですよ、子供たちに早寝ろよと。その念願も叶わず僕の方も結局寝落ちしてしまって。
ああ
、でも分からんよ、嫁さんは今一人起きてるわけでしょ。
そうですね。
で夜中バッて起きて、じゃ嫁さんも椅子でこう死んだように寝てるんですよ、疲れで。
うん、
で僕は椅子とベッドを利用して、
うん、
なんていうんですか、ベッドは足、腰と首は椅子みたいな、もうスペースないから。
ああ、
はいはいはい。
息子の目覚めを待つお母さんみたいな感じ。
そうなんだよ、ちょっとわからんけど。
病室で。
とにかく工夫して寝てたんで腰デージ痛くて、うん、あーってなって、これ自分の部屋で寝ないとこれ疲れ取れんわってことで、うん、みんな寝静まった部屋で自分の隣の部屋に行くときに、うん、嫁さんの寝てる嫁さんのほっぺにちょ、これだけです。はい。
2泊目。
はい、2泊目です。
まあ、3日 のね、うん、昼とか空港の待ち時間とかもあります
ね。そうですね。
いや、ないだろ。
まあ、駅で、電車中に痴漢ごっことか。
なんか痴漢ごっこって。
電車中だと
お前のもともと持ってる思想よ。
もうごっこじゃなくて成立してしまうからダメですよ。
いやいや、だから、なんていうんですか、お互い。
いやいや、合意の上とかじゃないでしょ。
合意の上の痴漢。
公共の場所ですからね。
だから見えないように触るわけですから。
いやいや、お前、俺そんな趣味ないわけよ、まず。
子供にも見る。子供にも。
なのに食い下がらないでもないです。
だから子供にもバレない、バレないようにと、周りにもバレないように。
いや、いいよ。俺、その、なんか、癖ないのよ。
スリルがあってね。
ああ、しょうこ、僕ら付き合ってますね。
いいよ。で、翌日は、はい、まあ、時間があったので、午後の便で、うん。でもね、情報によると台風が近づいてるってことで。
だからさ。
帰れないかもっていうとこで、うん、うわー、これ帰れんって、その手立てはないぜって、もう帰りたいですからね。なんなら疲れが溜まって、溜まりに溜まってね。うん、あっちの方も溜まっちゃってねって話なんですけど。
だからなんでそこにシフトする、
で、スカイツリーに行きまして。
あ、スカイツリーにも行けたの？
初日に先輩、お世話になった先輩が、はい、俺休みだからって車出してくれて。で、スカイツリー行って、そこから浜松町まで送ってくれたんですよ、車で。だからモノレール一本で帰れるよっていうことで。うん、だから、今回は、まあ、東京での先輩方に、まあ、3日間ともね、すごくお世話になった旅になって、うん、ただ、もう言っても子供たち連れて、5名連れて、3名か、連れて行くのはすごく大変で、沖縄帰ってきたのも夜中ですよ、うん、もう子供たちも寝ててだらんとしている中抱っこしながら帰ってガチャって家の扉開けた瞬間嫁が言ったのが沖縄最高って言ったんですよ。考えたらね、東京着いた時に東京最高って言ってないんですよ。
いいじゃない、
沖縄から出発して帰ってきて沖縄最高なんですよ、
うんうん、
だからやっぱり、うん、沖縄が一番ということで、はい、お後がよろしいようでありがとうございました。
じゃじゃんじゃん、
調子いいですね。
いや
ー、もう
駆け足でね、バタバタ。
駆け足じゃないよ、かなりスローペースだよ。
お話。
3日間まるまる聞いたよな。
いやいやいやいや、割愛してるところもありますよ。
いいよ、
もう。あります？
自販機でリンゴの、リンゴの自販機でリンゴ買ったとか。
よかった。
で、動画を、DJI オズモポケットと GoPro 7を持ってね、は
い
は
い、ビデオの名前ね、うん、そういうカメラで撮ったわけだ、う
ん、ネックハウジングもつけてね、うん、撮ったんですよ。でもう本当にかなり撮った、100カットぐらい撮ってる。
あー、すごい。それを番組できるね。
それを編集して4分にまとめた動画があるんで、
なので編集マンでもあるんだ。
で、番組の後半は音声だけでもそちらの映像をお楽しみ
いただいて。いや、いいよいいよ。
ただこの僕がですね、はい、この僕がですよ、はい、SNS にまだ上げてないっていうのをこれ評価していただきたい。
ああ、そうなんだ。
うん、上げてないです。なんなら、今回東京旅行中 SNS 休んでました。
ああ、そうなんだ。
そうでしたか。
ちょっとね、もう、休もうと思って。属性から離れようと思って。
いや、気づかなかったですね。
ね、気づかなかったです。
あんま影響なかった。
ね、ですね。
ちょっとなんで休もうと思った。
心配かけた皆さんに謝りたいです。ごめんなさい。この3日間、
ね、いやいるよ。
だ、東京行くってさらっとしか言ってないんで。
うん、そうよ。だって、アイムさんの東京旅行の SNS を楽しみにしてた方はいると思う。
うん、そうそうね、うん。いるかもしれないけど、ごめんなさい。もう今回ちょっとお休みさせて、家族の時間を集中させていただきたくて。
売れっ子芸人みたいな言い訳だ、
ね、今回はもう本当に、うん。でね、編集した結果、うん、思ったより、なんて言うんでしょう、リアル充実な絵になっていて、はい、やっぱりですね、
うんうんうん。
これはちょっとやっぱり、敵も作るなと思って。
十分作ってるよ。
これはね、
十分もう作られてますよ。
敵も作るなということで、あげるのはやめようと今思ってます。
あ、もう楽しそうなんだ、すごく。
いや、もちろんそうでもあるし、うん、カメラも上等持ってったんで。
ああ、うんうん、そっちも。
はい。
金持ってんなーって。
金持ってんなって。誰でも帰るよ、好きなやつだったら。
妬みとかひがみが。
そこはやっぱ僕、
あ、もうでもそう考えるんだ。
うん。
うん、
もちろん。ただ、デイジ見てほしいよ。
でもそれを、
いやいや、上げた方がいいよ。ね、
出来がいいから。
上げた方がいいと思うよ。
だから LINE の、LINE の方に上げようかなと思って。友達限定にしてから、うん。
タイムラインの方に、うん。
うん。
いいと思います。
友達から敵出ない？大丈夫？
友達ってでも、ほぼ敵さ。
敵を増やさないようにするわけだ。
そうそう、これ以上。
出てる敵はもう、いる敵はもうそのままでいいんだ。
そうそうそう、これ以上。
悲しい。 そうですね。
いや、歩さんが挙げたら、もう、僕と大城さんと翔子ちゃんはリツイートしますよ。
じゃあ、3人に送るよ、うん、1回。一応びっくりしたんだけど
4分は長いな。
長いば長いば分かれば分かれば長い長いば。もともとこれ1分以内の動画を4つくっつけただけ。1分以内の動画も別で作ってる。
もうツイッター用で編集してたんだ。
はい。出発浅草ディズニー総集編。
おお、すごい。
総集編もあるわけ。
いや、あの振り返りの写真だけとか、
だった
らエンドクレジットじゃない。
そう、そう、まあでも難しいな。一発目も見たい。でも長女のびっくりした。
そうそうそう、それは本当に見てほしくて、
はい、
パパ頑張ったよっていうのを見てほしいの。
うんうんうん。
ただね、うん、だからまあまあまあ。ね。
すごい葛藤してる。
葛藤してるんですよ。ここで
見たい人じゃあメールもらったら一回。
あ、ね。
ツイッター。とかで、
うん、
アイムにくださいって言ったら、
うん、
送ったらいいさ。
うん。
うん。
なんでちょっと上から。
だってさ、あの、一番下の赤ちゃんいるさね、
はい、
は、嫁のお母さんに預けてたんですよ。
はい、
0歳だから飛行機も大変、体力もないだろうし。うんうんうん、で、その日に、だから、一番チビをお母さん家に迎えに行った時に、
はい、
4分の動画見せたんですよ。
うん、
ちょ長そうだったもん、お母さんも。家族ですら長いなみたいな顔してた。
家族にも敵作っちゃった
まあでもね、
はい、
なんやかんやで全然遊び連れていけなかったんで、
うん、
もう3年分ぐらいのサービスはしたんじゃないかなと思います、
うん、
で、
はい、
お土産
い
やいや忘れました、
うん、
ごめん本当にごめんね
いいよいいよ
本当にごめんね、
うん、今日持ってきたお土産話で十分な、
ね、
楽しかった、
うん、マジですっかり忘れてた、
はい、いいよいいよ
俺なんなら今日ラジオ休みと思ってた
なんであ
のラジオ前に営業あったから
それはあったな火曜日に営業なんてないから
そうそうそう
営業ある時も土日だから
今日天皇即位式でね、うん、お休みっていうことでそ, う、
はい
まあ、それ自体がイレギュラーなお休みでもあったので、
うんうん、
本当に忘れてたごめんね、うん、オリジンメンバーとガナハベースメンバーのは買ったんだよ
ああそうなんだ
だから本当にすっかり忘れてたごめんね
いいよ
ごめんね
ちょっと聞きたくなかったな、
ね、
他の、
うん、これは俺が言わんと気持ち悪いわあごめんねただ今日忘れたお土産よりもあげてきた数の方が多いからさこっちは
ん
お土産をさ
ああそうかそうか
んじゃない
いいやしお前見返りを求めるタイプだな
俺恩を売って未来を買うって言ってるじゃないか
そうだな
ああ
そうかやっぱりここじゃ未来買えないから
いやいやいやいやいやいや
未来のない場所
そう思ってたんだ今、
そんなことないそんなことないそれは極端だぞ翔子ちゃんそれは違うぞお前
未来変えないと思ってんのここでは
いやいやいやそういうことじゃない
そうだよなガナハベースとオリジンでは未来変えそうだもんな
変、
ね、
えないよどっちもああいやそういうことじゃない冗談冗談っていうか本当に忘れてたマジで帰りの飛行機もバタバタだったし僕も思い出したかのようにギリギリのギリギリの一救いでああそういえばオリジンとガナベにっていうぐらいのテンポだったから、
はい、
ちょっとね、うん、曜日感覚もずれてたっていうのもあって、
うん、
いや上等よ、
うん、本当そうあの以前もらった桃がずっとまだイメージっていうかありがとうな
んです子供たちはなんかお土産とかも買ったりするの自分にな
んか、あなんか買ってましたね知らんところで
へ
お土産はもうメグっていうさ嫁とね
すごいプライベート
メグの
メグと子供たちで会話しに行ったんでね、
はい、
カードだけ渡して、
はい、
で携帯ピロンってなってはあ結構買ってんの何回はし行けばよかったなみたいななんか、うん、それぞれ買ってましたよ
でも子供たちにしたらもう多分一生の思い出ですよね、
う
ん、本当に
そうね
それがね
え
スカイツリー行く前に、うん、
はい
ちょっと食事しようってことで、
うん、
ラーメン屋行ったんですけどこのラーメン屋の向かいにちょっとした公園あったんですよ、
うん、
でラーメン屋があくまで並んでる最中にその公園に長男と次女は手伝いで遊びに行きよったんですよ、うん、
ああいいじゃない、
うん、思い出の上書きが発生してしまったんですよ
いやいや
一番どこが楽しかったって聞くさ長女はもちろんディズニーよ、
うん、
長男は喋れるか長男に聞いたら、うん、公園って言われ
てうわーあーいやもうでもいいじゃない
またあそこの公園行きたいって言うんですよいやいやいやなんもないよあそこ
名前も知らないような
公園のために東京は行けないな
行けないよ
またあそこ
行きたい。ああ、またあそこ行きたい。
だからお前が作った動画を。
ディズニーランド日本一の公園だけど。
ね、そうですよ。
ですよね。
まあでもね、長男はまだ無料で行けたんですよ、3歳だから。
うん、
4歳からお金かかる。で、次女も。いや、頑張ったよ、みんな。
だ動画見せたら、やっぱり、ああ、こういうことやったんだってなるから、すごいいい作業だと思うよ。うん、
いや、動画見せたよ。そしたら、スッて上にスライドして、YouTube 開きよったから。
いや、だから大人なってからさ、
興奮ねみちゃん、まあ、キッズラインには負けれるわ、やっぱり。
中学校、高校だったら。
ね、
ああそうそう、その保存用でね。
その動画にはミッキーとか、そういうキャラクターは出るんですか？
いや、今回ね、うん、キャラクターがほとんど見れず、
うん、
パレードは見たんですけど、はい、まあ、ちょっと透明だったのと、先週話したディズニー、ミッキーとハイタッチみたいなポイントはもう人がすごいいたので、正直今回アトラクション中心に楽しんだかなって感じ、はい、
うんうんうん、
でハロウィン期間中とのもいうのもあって、ハロウィン期間中以外のディズニーランドはディズニー以外のキャラクターで入っちゃダメなんですよ。 NG なんです。
どういうこと、どういうこと、
ディズニー、
例えば、ディズニーランドにバイオハザードのタイラントの格好をしていったらダメなんですよ。
タイラントは大体どこでも怖がられるからダメだとは思うけど、
コスプレがってこと、コスプレっていう
か、コスプレっていうか、だからディズニーランドにハロウィン以外の日に、画廊伝説のテリー・ボガードの格好をしていったらダメなんです。
帽子かぶってね、うん、革ジャン、あ、じいちゃんの
何だったらいいの
ですよね。
だから
それ教えてほしい。
せめてミッキー、ディズニー系ですよ。
ミッキーの腐敗した、腐敗したミッキーとかだったらいいわけ。
ああ、ゾンビミッキーってこと、
うん、
ハロウィン期間中はいいんじゃないですか。ハロウィン期間中は全てが解放されるんですよ。だそれこそいっぱいディズニーキャラ以外にもいましたし、
うん、
ただややこしかったのがガチ勢のコスプレイヤーたちが白雪姫とかの格好して歩いてるんですよ、うん、で後ろ姿見て、ああ白雪姫いるよって振り向いたらおっさん、おっさんというか、あのなんていうの、男女の子みたいな、
ああ
男の子的なね、
とかだったり、だから本物がどれかわからない状態。
うん、すごい。
まあでもいい時期に行ったな、
うん、そうですね、まあ、うん、行かせていただきました、はい、はい、ありがとうございました。
おかえりなさい。
はい、長々とねお話しさせていただきましたが、
いや短いぐらいだったよな、
うん、もっと聞きたいですね。
あ、じゃあまず一回
ね、え、終わり終わり終わり、嘘さ嘘に決まってるさ。
豚骨臭さん、はい、私も離島に行った時写真とか子供たちに見せたら、はい、あ、離島に行った豚骨臭さんが行った写真を子供たちに見せたら、うん、自慢だろ自慢って言われました。
ああなるほどね、周りにね、
う
ん、
そう、ただすごいねって言われたいのが片親の差がと書いてある。
違うじゃん、息子に自慢だろって言われたってことでしょ、親の豚骨臭さんが言って、
いやだから周りに見せたらしいのよ、その様子をね。
あ、そうなの、息子に見せたんじゃない、
子供に、そうそう、
あ、息子にすらだから敵を作ってるわけ、アイムと同じ現象が起こってるわけ。
子供にすらな。
そうそうそう、
参ったな。
だ、自慢は良くないよっていう話を。
自慢ではないけどな、思い出の共有だからな。
だから家族で共有したらよく、うん、
確かに。
嫁に送ったわけ夜中、俺その日帰って、うん、編集4時間ぐらいかかってね。朝までかかって、でも楽しいんですよ僕、もともと好きだから、
うん、
よっしゃできた、嫁とかも寝てるよグースが、
うん、
で、LINE 送ったんですよ嫁に、動画とね、うん、こんな時間までかかっちゃったわらみたいな、うん、
見てよってことね、動画できたの、うん、褒めてよってことね、うん、
そしたら次の日の返信なかったですからね。
既読する、
既読がついてるんです。
悲しい、
動画見てない可能性ある。いや本当にいい出来だったんだけどな。
え、じゃあ今動画を共有してるのは、うん、お嫁さんとあゆめさんだけ
だけです。
ああ。
で、あれでしょ、ご両親でしょ。
あ、ご両親、う
ん、ご両親はだ、ま、お母さんだけ、ちらっと、うん、ちら見せだけ。
今3人しかいないのをもっと多くの人に見てほしいですね。ということですよね。
そう、まあそうですね。
あ、
でももう見せんけどね、もうなんか。
なんでどうしたんですか。
なんかこういうのってさ、うん、話せば話すほど見たくなるし、うん、歩が嫌がれば嫌がるほど見たくなるはずだけど、
うん、
自然ともういいかなってなってるよな。まあまあ、ね、気持ち的にな。
いやでもすごく楽しい、非現実的な時間でございました、
はい、
ね、いいな、
羨ましい。
今度はみんな4名で行きたいですね。
4名で行きたいですね、
うん、
ゆっきーさんにもね、
うん
うん、
そうだな、
うん、
でね。
行きたくないだろ。
いやいや行きたいですよ。
行きたいでしょ。僕カメラ2台持って行きます。
あ、減った、カメラ減った。
行きたいかもしれない。
え、お嬢さん癒すか、ディズニー。
ディズニーランド、うん、ちょっとディズニーがあんまり。
あ、これね、
僕子供の頃一回連れてってもらったんですけど、うん、
はい、
あの 先ほどのお子さんたちじゃない、あの歩夢の公園、息子ちゃんの公園じゃないけど、うん、そのちょっと早めのお土産というかおもちゃを買ってもらって、
ね、パブーロンっていうかな思ったわ。
もうその、
ね、早めの
風邪じゃないので、うん、あのもう早くホテルに帰ってこのおもちゃを開けたいっていうことしか覚えてなくて、
あ、なるほど、ね、あ、それはあったな。
全然ディズニーランド行ったそんなに記憶に残ってないんだよね。
僕も大人になって嫁と行ったかな、家族と行ったかな、まあ行きましたけど、うん、もう全然だったの、人も多いし並ぶし高いし暑いし遠いし
すごいネガティブ、
うちなんちゅやっさ、
汗かくし、あ、まあ、でだったけど、で実際いざ行ってもやっぱり、うん、そんなに楽しめなかった。パレードも見たくないし、
うん、
あんな人がいっぱいいる中に止まる、ずっと同じ体勢で座るなり立つなりしてさ、
はい、
何十分も見るわけでしょパレードも、うん、だけど嫁はもうワクワクだからもう我慢して一緒にやったりするけど、
うん、
でだったんだけど、歩がユッキーさんと行ったよっていう話で内容を聞いてから、うんうん、うわそれだったら行ってみたいっていう気持ちになって
る。そうなんですよ。だからユッキーさんもだから今回のエスコートというか最後の疲れ顔を見ると、もうあと何回連れてってもらえるかわからないので
やっぱもう残り数回か
短いんだ。
いや多分もう引退するんじゃないかな疲れるよ。
だそこはもうアイムが引き継いでもらって、
あ、なるほどな、
秘伝のノートをもらって、まあ、ユッキーさんの、
いやそのノートはもらえない、自分で作る。
そうか、そう
か失礼、
偉い、うん、
あの柳拓と行く北海道ツアーじゃないけどさ、
は
い、
ああそうですね、アイムと行くディズニー
3日間
いいじゃない
、うん、柳拓さんも来るはずよ
来ないよ
来たら難しくなるよ
なお前も北海道行かんといけんわけよ。もうこれが付き合いさ、
いい、もういいよ
お前が行ったからないじゃん柳拓さんの話
メールも来ておりますよ。
あ、メールちょっと準備していただいて、
はい、
いいですか。
はい、メールな
ど、いや、いっぱい話すことありますよ。でも
まして、
リングアナの仕事が2回目があったってお話してないですよね。
あ、
うん、赤コーナーなんとかかんとか、
あ、はい、
で赤から青出てきて、いやいやで青出てから
言ってた、そんな話を聞いた。
で最近お仕事いただいたリングアナの仕事もそれはそれで大変で、
うん、
というのもあのアマチュアの大会で、まあ、ちょっとやんちゃな子たちが出るような大会のリングアナだったんですよ、
はい、
でこいつらがだからふざけるんですよリングネームを。
ああ
、そうなん、もうてその場しのぎのリングネームだからってこと。
びっくりしたよ、
若い子ばっかりだから。だから
この名前を一生背負って俺は格闘家になるってわけじゃないから。
例えば赤コーナー天下の光輝様とかあるんですよ。それ読まないといけないんですよ僕は。
うん、
で六代目ビーバーとかねあとねドラえもんジュニアとか。
あ、
気になるやつの聞きたいな。
P の弟分とかさ、
どういうことって聞きたくなるのばっかりだったんだ。
突っ込めないから、
うん、
格闘技の大会なんで、うん、赤コーナー P の弟分って言ってで周りのやんちゃな仲間たちから、あ、 P やれよみたいな
この人が P じゃないよね、 P の弟分ですもんね。
で今回は聞くとマシな方だったみたいで、あとねキチガイ3とかね、ゾンビマンとかね。
止められないんだ。
止められないです。今回はマシな方みたい で、うん、本当はわざとちょっと変な卑猥な、
ああ、
卑猥な言葉を沖縄方言風に言ったやつとかの何々マンとかでやることもあるらしく、それはあの伊波大志さんは本当に下ネタじゃないみたいに言うみたい、ちゃんと。
ああ、
本来リンゴのやってる方ね、は
い
は
い、もう何の気にもせず、例えば、うん、おっぱいでかおーとかちゃんと言うらしいわけ
まあそれがプロか、うん、
で今回一番僕が緊張したあのリングネーム呼び込みが、
はい、
三里のデブって選手なんだけ
ど三里のデブ、
先ほど申し上げた通りやっぱやんちゃなメンバーが集まってるので、
はい、
やっぱ客もやんちゃなんですよ、
うん、
正直怖いんですよ見た目、
うん、
で僕が出てって青コーナー三里のデブって言ったら、
うん、
はったにデブみたいなことになりかねんわけ
まあね、そうですよね。
で怖かったんですよ、
うん、
で結構後半の試合でメインの4つ手前ぐらいだから、はい、いやトラブル避けるために僕この三里のデブ選手に行くまでに試行錯誤した結果、 すごいですよ僕。
ミサトのデブをちょっと変化かした変化させたってこと？
デとブの間にイつけてデイブーにしたんですよ。デイブだとデブも残してるし、デブ感もあるしちゃんとでかっこいい。
ああ本当だ。
ネイティブに発音したみたいになるな。
セーブだった。
書いた人も。
僕これはプロモーションの方にも、はい、あれデイブ良かったっすねって言われた。ですよねみたいな。ミサトのデイブって言ってね。
文字に起こしたらデブだけど、
そうそうそう
ってことね、
うん、言葉の発音上デイブになったよっていう工夫もさせていただいてってお話、
う
ん、
もう一流じゃないですか、
ね、でまた年末にももう一個あるみたいなんで、うん、そこもまたお話いただけるかもということで、
うん、
はい、すごい声のお仕事、はい、メール来てます。ブーブーさん、M さん、翔子ちゃん、くまさん、こんばんは。
こんばんは。
赤ちゃん親父です。
あ、親父さん久しぶりじゃない、う
ん、赤ちゃん親父さんは実際に赤ちゃんも産んでね、
そう出産されて、
うん、はい、あっという間に今年も残すところあと2ヶ月となりましたね。
そうだからさ、だからさね、早いですね。
バカみたいですね。
本当？
あれ？そんなちゃんと子供育てきれてる？大丈夫？
吐き捨てるように日々過ごしてる
のかな。さて少し気が早いと思いますが、少し気が早いと思いますが、今年も火曜流行語大賞は開催されるのでしょうか。
お、
去年は異端児が受賞したと思いますが、皆さんは最近異端なことはしましたか？
ああ、忘れてました。
それではこの辺で、久しぶりにメールしましたが、放送は毎回楽しく聞いてます。改変も乗り越えて安心しました。
改変も乗り越えて、改変気が。
あ、そうね。僕たち、番組終わるときは多分事前報告なしで終わると思うんで。
そうですね。そう、本当、今週終わりで。
改変気がない代わりに、うん、いつ終わってもおかしくないっていうのが、オリジンアワーの。
何でしたっけ、僕らのキャッチより、崖っぷちラジオでしたっけ。
打ち切りラジオです。
沖縄ナンバーワン打ち切りラジオです、
ね。貼られてます
んで。一応毎年ドキドキしないといけないんですね。
いや、全然ドキドキしてない。いや、
毎年というか、
毎週
で、ね。毎週、毎月。
あ、そうなんですね。
はい、最初の頃は終わるのかな、うん、終わらんのかなって、ドキドキしてましたけど、
はい、
もうさすがに心臓持たないんで、
うん、
もう全然
うん
大丈夫です。来週ありますよね。
あります。
一応ね。
あの、
ね、
流行語大賞も、まあ、細かくなくっていいので、この話、なんか好きでしたみたいなのね、教えてくださいね。
オモニーは入ってくるでしょうね。
あ、オモニーね。ちょっと確かにズーズーしいお願いになりますけども、
はい、
もしオリジンアワー火曜日を毎回聞いてくださってる方の中で、あのエピソード、あのフレーズ面白かったよっていうのがあったら、番組までメールをください。
ぜひ、
うん。大城さんが大変しますから。
あ、そうですね。タイトルは、うん、火曜オリジアは流行語あて、
う
ん、
あ、そうだね。
今年もさ、あの流行語終わった後、大城さん最初いろいろメモしてませんでした、放送中。
うん、してるしてる。
で、年末の流行語になるであろうみたいなのが、
うんうん、
今もうやってないですよね。
いや、今も一応やってますよ。
あ、本当ですか。
はい、
そう、最初の辺ずっとメモしてるわけ、
うんうん、
最初の辺はもうメモしてる頻度がすごかったわけ。 いいのがあったらすぐ返したけど。
ああ、なるほどな。
今も1時間に1個あるかないかじゃないですか。
いやいや、そんな。早速ツイキャスでダイナモ叩け。
あ、ダイナモ叩けね。
おい、飯はまだか。
ああ。
バブーバブー。
バブーバブ
ー。全、証拠、受賞率高いですね。一応僕の今年のメモ、あの、12月の頭にいつも、まあ、流行語大賞とかと合わせてやってたので、はい、昨年の12月分も、うん、あの入ってるんですけど、ね、12月の頭に発表するってことは、ね、はいはい、そこからまあ1年って考えてるんで、
はい、
一番古いメモだと、受賞者めぐちゃんでですね、あの、だから O1 落ちるんだよって書いて
ます。あ、歩のね、
僕の嫁さんですね。
あ、そうそう。
で、それに対する、あの、同じ日にですね、これは歩で嫁歌ってあるよなって書いてます。
ああ、掃除しながら、
あ、掃除機のね、邪魔だな。
あの、歌いながらさりげなく文句を言う、うん、旦那に
向けて、ね、だいたい家事育児の時にね。
僕の嫁が言うやつ、あ、だ、汚い汚い汚いお家
書いてある、書いてある。
お家帰るたんびにお家の部屋玄関開けた瞬間、汚い汚い汚い汚いお家。
2018年12月18日、うん、ブーブーのお嫁さん、うん、受賞者。汚い、歌いながら汚い汚い汚い。
いや、いい歌ですよね。
うん、そうね。
じゃあ続いて。なので皆さん、あの、思い出していただいて、僕らは本当に覚えてないんで、
う
ん、逆にこの皆さんからあれはあれはっていくと、あーっていうぐらいでね、
うんうん、
でお待ちしてますと。
はい。
はい。じゃあ続いてこちらです。
はい。
青いおんぶひもです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近、火曜折り泡を聞くと、昔読んでた漫画を再度読み返したくなり、ゲオやツタヤにコミックレンタル行ったんですが、
はい、
サイコメトラエイジ、
うん、
ジャングルの王者ターちゃん。
ターちゃん。
ボーイ。
あ、ボーイ。
ないんです。
三大漫画が。
三大。
あれじゃない、やっぱり、あの、子供に悪影響じゃない。
店員に聞いても、あー、それないっすねってしか言われない。
やっぱ悪影響だからだよ。
そんなことは。
せっかく来たんだから、なんか借りようって見ていたら、体探して、うん、いや東京グールが目につき、
はあ、あ最近のやつか、
はあ、元夫がハマって見てたなと思い出して
嫌な思いしてるな。
胸クソ悪くなったので結局何も借りずに帰宅しました。
ごめんなさい僕らのせいで、
ね、
最近皆さんは漫画読んでますか？おすすめあったら教えてね。ではと、
だってその三大漫画私名前聞いたことないから。
あ、ターちゃんボーイ。
もう全然わかんないですから。そこまで
最近おすすめの漫画、
もう僕はあれですかね、あのワンパンマンも面白かったし。
ワンパンマン面白い
ですね。アニメでしか見てない。アニメでは見てたのワンパンマン、鬼滅の刃今見てる。
あ、今人気 ね、
人気ね。
めちゃめちゃ面白い
ですよ。鈴木鬼奴さんがガチファンだっていうことで、
はい、
あ、そうなの。
シャイ
シャイ、
まあまあいいんです
けど。捕まった、
はい、とあとブラッククローバーかな。
ああ、お前結構なんか不女子っぽい漫画好きだな。
この3つは見てた。今この残りの2つは、ああもう鬼滅の刃アニメは終わりましたけど、
うん、もう終わったんだ。
あのワンシーズンですか。
あ、第1期みたいな。
僕はザ・ファブルって漫画がいい。
ファブル面白いね。
面白いですね。映画化もされてね。
ああ、なんか聞いたことある。
V6 の岡田純一さんが主演でファブル役で、はい、まあ、どんな話かというと、まあ、すごく才能豊かな殺し屋が、もう殺し屋家業しかできないんですよ。 でも純粋なんですよ、
はい、
でその組織から一回休めと言われるんだけど、結局巻き込まれていくみたいな、
うん、
感じのお話。
殺し屋1みたいな。
あれは結構ダークネスなんだけど、うん、今回のファブルに関しては結構スカッと爽やかな、正義が悪を倒すような構図なので面白いです。
月曜オリジンチャンプルーがいいのやってたよ。タイトルでなんか漫画を決めようみたいな。ど
いいよいいよ、やってたんでしょ。いいよ。
あ、でも面白そう。いや僕らも漫画の話
が発動してますよ。
僕らも漫画好きだから、う
ん、あのサーキーの振り見て我が振り直せとはよく言ったもんでね。サーキーがこの前ティーパチパチって言ってたの死に腹立ったの
だろ。腹立つわけよティーパチパチって。
あれ、ああいう気持ちになるのか、
うん、
なんかあれ大丈夫翔
子。なんで
ティーパチ翔子はもう同性だし、そうそうそう、仲いいか分からんけど、あれだから
翔子漫画読む。
私読まないんですよ全然。最近読んだのも、うん、ワンピースの最新刊ぐらいです。
あ、でも読んでるな最新刊。
最新刊ぐらい。そうか、知らないですよ。
ワンピースはもうちょっと途中から
諦めました。
諦めたかな。
あ、うん、多いかもしれないです。
はい、
はい、
じゃあこちらいきましょう。
漫画読んでおすすめあったら教えてくださいね。
ファブルおすすめっすよ。
ファブル面白いね。
でも少女漫画で、あ、どうぞどうぞ。
あ、いやいや、少女漫画、
少女漫画で一番好きなのがフルーツバスケットっていう本なんですけど。あ、めっちゃ面白い、読んでください。
あ、読むよ。
多分お嫁さんぐらい知ってるんじゃないですかね。
ちょっとだけ読んだかな。
アサリちゃんとかも読んでたもん。
アサリちゃん
と、今のアサリちゃんわかります。
あ、あの高校生とか、
高校生になってるんですか。
大人になってるわけ。
アサリちゃん、
アサリちゃん全然わからない。
アサリちゃん、
でも見たら分かると思う。
100回ぐらい
長かったよね。長いです。
あ、両津勘吉的な、
いや、
女性バージョン、
ま
あ、
うん、
ナナも読んでましたね。
あ、ナナも、
うん、はい、ナナまだ終わってないでしょ。途中で休んでるでしょ、
う
ん
う
ん、
はい、
まだ終わってないの、
うん、まだまだどうなってるか分かんないです。
ナナになってないといいんですけどね。木枯らしみたいな。寒かったみたいな。
冷えてる。
はい、じゃあこちら行きましょう、
はい、
火曜オリジンアワーの皆様こんばんは。
こんばんは。
たぬき顔の女選手です。
女選手さん、ありがとうございます。
先日職場の成績発表会がありました。
営業ってことか。
私の勤める会社では、
こんなあるんだね。
1年に2回大きなホテルで成績発表会があります。
上級会社だ。
まあ食事しながらってことだ。
素晴らしい。
発表会では成績の良かった人が表彰されたり、本社の偉いおじさんたちの何の面白くもない話を2時間みっちり聞かされたり。
こういう方多いな、オリジンは、火曜の人は。
ね、
年末しょうもない、ね。
そして、
おんぶひもさんしかり、赤ちゃんおじしかり。
この番組で言ってくれるんだったらいい。
そうですね、はけ口ですので、
言えないことをね、
はい、美味しいお酒とコース料理が楽しめるのはラッキーですと。
そうですね、まあ、我慢しながらですけどね、うん、おじさんの話聞きながら、うん、
女性が9割を占める会社なので、皆さんおしゃれしてくるのですが、毎回発表会の1ヶ月前ぐらいから何を着ていくかが話題になります。
ああ、そうなんだ。
みんな最初はこの服どうかなとか、は
い、
前回はこれだったから今回はこれにしようかなとか、
あ、気使ってる、
楽しそうに話しているのに、はい、しばらくするとめんどくさいな、遠いし行くのもだるいなとか、おっさんたちのためにおしゃれなんかめんどくせーと、だんだん楽しみじゃないアピールをしだします。
ああ、アピール、
本当は、なんだ、本当は行きたい、
あ、楽しみじゃないアピール
で、どっち、
ですが当日、はい、いざ発表会に行くとみんなバッチバチにおしゃれしてきているのです。
だ、宿題やってないよと一緒のことだ。
試験勉強してない、
うん、俺じゃあ、そう、勉強してないよと同じだ、
うん、マラソン一緒に走ろうみたいな、
髪の色も変わっていたり、松江区やネイルもバッチリだったり、本当は楽しみな気持ちもあるのにめんどくさいアピールをする現象、はい、あるあるですよね。
あるあるです。
私はそういう非日常イベントが大好きなので、うん、最初から楽しみアピールを続けていたのですが、みんなからは物好き、あんなのの何が楽しいのと言われ続け、なんだかもやっとしま
う。かわいそう。
年を重ねるとみんな本心が表に出せなくなるんだなと思いながら発表会を終えました、うん、皆さんは感情を素直に出せるタイプですか？長くなりましたが、皆さんお体に気をつけてお過ごしください。
は
あ、まあ、感情を素直に出せないことが多いですよね、芸能人ですからね、我々。
今日のあんまりオープニング20分何だったんだっていう。
バリバリ出してましたけど、
結構俺も出すかな。うん、まあでも、まあね、
あ、これね、どういうジャンルの苛立ちなんだろうって出来事があって、
はい、
なんだろう、例えば自分に害があった時って人が不愉快になったりするじゃん、
うん、
例えばジェラシーとかいろいろ怒るきっかけってあるんだけど、
はい、
なんか新ジャンルの、これどういうジャンルっていう出来事があって、うん、最近あのカレー食べたくてココイチ行ったんですよ、
う
ん、でココイチいいところは漫画も読めるから、あのちょっとした漫画喫茶使いをする、
そうなんだ、
ラインナップも良くてね、で、うん、まあ座ってたらおじが入ってきて、僕の隣の隣ね、でちょうどココイチ今あのスパイスカレーっていうのをアジアエスニックスパイスカレーっていうのを推してて、新商品みたいな、はい、で、まあ、僕はちょっとスパイスカレーでリスクを負うのはあれだから、まあ、いつものカツカレー頼んだんですけど、うん、はい、このおじいが女の店員さん呼んでから、あの、ねえねえ、このスパイスカレーはよ、辛いんかって聞くわけ、
うん、
いやいやいや、お前次第だろと思って、お前のまず辛さの、その何、耐久度知らんしってなって、
はい、
でその店員さんも、いや、まあ、ちょ辛いですけど、
まあ、スパイスって歌ってるぐらいだから
な、辛くないとおっしゃるお客様もいらっしゃいますみたいな、
うん、いい答えです、ね、
だからよなーって言って、辛いんかなーって言って、でこれはからあのスパイシーなのか、もうその時点でスパイシーって書いてるやし、なんかそれ
スパイシー
頼め、
はいはいはい、お前が聞かんければいいだろ
う、聞こえ、隣の隣だから、うん、で店員さんも、うん、そうですね、やっぱスパイシーってください、なんかそれ
コントみたいな、
返し弱せよみたいな、
返しはしょうがないだろ、
これ以外言うこと
ない、スパイシーって書いてるじゃないですかと言えんだろ、店員さん側、
お前今日辛いの食いたくてカレー屋来たんじゃないばやとか思って、
ね、まあ、まあ辛くないカレーもあるからな、ね、
でまずお前の辛さのレベルを教えてくれと、で、うん、どういう感情で俺腹立ってきてるんだろうと思ってね、うん、で心狭いなって自分でも思いながら、
うん、
で結局あのスパイスカレー頼んでて、
おじいが
で食べて、辛いとか言って食べてる、辛いんかいっつって、
いや辛いだそれは別に
ダメだ、辛いって言って、おじいがよ、
いいじゃない、
いやなやと思っ
ていいじゃない、でも私このスパイシーにすごいでも疑問があるんですけど、うん、スパイシーって結構あるじゃないですか、
香辛料な、
うん、スパイシーの味って表現できなくないですか、
そうそうそう、ね、もうね、スパイシーとしか言いようがないんですよね、そうそうそう、だからそれを僕もちょっと感情的になりながら思ったのが、ココイチさん、あの要は一口だけ、
はい、
試食じゃないけど、
はい、
やってもいいかなと思って、
ああ、
なるほどね、
サービスとして、
はいはい、31のアイスみたい
に、そうそうそう、31のアイスみたいに、
ココイチさんはルーおかわりできるらしいですよ、
今確かできなかったとか、なんかそういう、
あ、そうなんだ、
だって自分そんなココイチ行かんでしょ、最後に行ったのいつ、何、
もう数年前だ
でしょ、昔はなんかできたような覚えが、
うん、
そう、
ど
うい
う、なんかこれ、なんかこれっていうの僕も一個ありますよ。あ、はい、僕の息子学童通ってて、僕がたまに学童迎えに行くんですけど、うん、まあ、学童にも子供何十、20名30名ぐらいいるんですよ。
はい、多いですよね。
でたまにしか迎えに行かないんですね、うん、でたまに行った迎えでちょっといつもより時間が早い時に行けたんですよ、
お、はい、
そしたらいつもいない子もいたりしてて、うん、でわーって行ったら、もうこのバイク降りた時からもう見えるんですよ、学童から見えるんですよ、うん、で僕のこと分かる子供たちが岸お兄ちゃんお迎え来てるよって言うわけ、そしたらみんなで僕のこと分かる、ノーブレーキとして分かる子も何名かい
る、
で、あ、芸人だ芸人だってわーって出てくるんですよ。で柵みたいなところ、あ、芸人、あ、うん、岸のお父さんテレビ出てるんでしょみたいななって、うんうんうん、そしたら奥から女の子が出てきて、ちょっと待って、ちょっと待って、ノーブレーキさんじゃない4年生だったかなぐらいのこと、かわいい、ちょっと待って、ノーブレーキさんじゃないってなって、か
わ
いい
ね、ノーブレーキさんって、
さんっていうのが、
そうで僕がこうちょっと階段上がってもすぐ入り口なんですけど、
ノーブレーキだよって言った、
いやいや、でわーっと来たら玄関のところ来た、あ、ノーブレーキさんですよねってなって、うん、あ、そうそう、見たことあるんだ、え、わかるしわかるしってなって、うん、わからない子がいて、うん、男の子、うん、で、え、何この人テレビ出てんのみたいな、ちょっと生意気な子がいて、え、あんたノーブレーキさん知らないの、すごい芸人さんなんだよ
やめてやめてくれ、
この方はブーブーさんって言ってる
これ以上やめてくれ、
そうで先生とかめちゃめちゃ笑ってるんですよ、うん、僕もタジタジですよ、
あ、そうよね、
でこの調子なんか調子者の男の子も、いや知らんし見たことないしっつって、いや失礼だからやめてっつってちょちょいいってなって、で俺が来るたんびにもう、あ、ノーブレーキさんだ、ノーブレーキさんだってなって、で親にも遅く来てって言ってるらしい、迎え、俺が普段遅く来るから、
入り待ちの逆道みたいなものだよね、
はいはい、握手してくださいって言われて握手して、もう手洗いない、手洗いないって言ってくれて、
可愛いね、
すごい、でもこれ二人で行ったらもう、
だからさ、
すごい、もう
二人で行こうよ、
ね、その子触れちゃう、
飛び跳ねるはずよ、
ね、
俺誰迎えるのじゃ
分かんないけど、
学童違うからさ、
ね、
いいな、お前のとこ学童、俺なんてガナベって呼ばれてるから
なそうなんだ、
おいガナベ、
おいガナベ来たよみーやガナベ来たよっつって、いや T シャツをつけていくから、ガナベシャツを娘も子供サイズのよく着るのよ、ガナベガナベ来てるよみたいないじられてるんですよ
だその子以外の子は芸人だ芸人だって感じよ、
うんうんうん、
その子だっけ、
ノブレキさんか、
ノブレキさんすごい芸人さんなんだよ、
じゃあ今度俺後ろから行くわ
もう本当に失神するはずよ、
実は動画
撮ったの、
嬉しい、頑張ろう、
動画撮って編集した
見たい、
はい、それでは1時間約1時間ありがとうございました、
ございました、
また来週この時間にお会いしましょう、さよなら、
はい、ありがとうございました、
また来週。